森山芳明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山芳明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。今日はゲストで50代元気プログラマーの石原さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、石原清と申します。仕事の方はですね、お給料計算の事務仕事を自動化するために ExcelVBA というプログラムを、ExcelVBA でプログラムを作る仕事をしています。またライフワークの方ではですね、オンラインで ExcelVBA の講座を行ったり IT サポートの方もやっております。あとですね、 Facebook のグループを使って無料のオンラインサロンを今運営しているんですけども、鈴木健二さんっていう起業家の方が書かれた書籍で、驚くほど仕事が取れる自己紹介の作り方っていうものを、教科書にしてですね、無料のオンラインサロンの主催をしております。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日も、質問が届いております。20代女性会社員からの質問です。発達障害です。マイクロソフトのワードで作成した仕事のファイルをなくしてしまいました。仕事でこのファイルを元に編集したいのですが、最初からキーボードで打ち直すのは面倒でやりたくありません。何かいい方法はないでしょうか、ということなんですけれども、いかがでしょうか。
はい、そうですね、ちょっと前提条件はあるんですけど、その、ファイル自体をなくしてしまったとしても、何かしら印刷、それを印刷した紙があればっていう前提ではあるんですけど、今回は2つほど、キーボードを使わずにですね、書類を作る方法をご紹介したいと思います。まず1つ目はですね、Google レンズっていうアプリ、無料で使えるアプリがあるんですけども、それを使って、文字入力の自動化をやる方法ですね。で、この Google レンズっていうもので、その印刷した紙の写真を撮るんですね。で、そうすると、そのレンズの機能の中に文字化するっていうのがあるんで、それをポチッと押してもらえると、その撮った写真の部分の、文字を、なんていうのか、文字コードにこう変換してくれて、あとはコピーペーストで、例えばワードに貼るなりメモ帳に貼るなりすればですね、その写真の文字がそのまま、文字入力ですね、自動で文字に変換してくれるので、この方法が一つあります。ただしですね、やっぱりこの結構自分も何回か使ったことあるんですけど、それなりに写真の方をちゃんと撮っていれば、ほぼほぼ特に手書きじゃなくてですね、ワードとかで作った文章であれば、変換効率というのはほぼほぼ 100% なんですけど、たまにちょっと字が抜けたりっていうところあるんで、そこはちょっと目視でチェックして、あと誤変換されているところとかは、自分で手直しする必要はあるんですけども、今言った方法で、手軽にですね、文字化ができます。あと当然なんですけど、その文字の大きさとかですね、色とか背景色とか、罫線が引いてあったりっていうところは、当然変換されないので、そこは後で自分でこう編集してですね、ここは赤色にするとか、ここの背景色は黄色にするとかっていったところは、どうしても手作業が必要になってくると思いますね。 で、今言ったのが、まあ、Google レンズっていったものを使うっていう方法ですね。で、もう一個やり方があって、これ音声入力ソフトを使うっていう方法なんですけど、Google ドキュメント、これも無料で使えるアプリなんですけど、これを使うとですね、音声入力ができるので、その紙の原稿を自分で読み上げながら、Google ドキュメントで音声入力をすると。まあ、そうすると、読み上げると同時にその言葉が、Google ドキュメントの方に文字化されていくので、まあ、こういった形でやる方法もあります。大体私の方から以上2点なんですけど、森山さんの方で何かいい案というか、はい、こういうのを使ってるよっていうのがあれば、ご紹介お願いします。
はい。まあ、僕の方からの紹介なんですけど、僕の場合も、まあ、特定の条件付きにはなってくるんですけど、
はい。
まあ、その条件としましては、まあ、基本的に、どこでなくしたかっていうのがわからないといけないんで、例えば、まあ、USB メモリーとか、
はい。
まあ、デスクトップとか、その場所ですね。まあ、別に場所の方は、まあ、具体的に細かくどこのフォルダー内とかって分からなくても、まあ、大体このパソコンの中とか、USB の中だったとか、外付けハードディスクの中とか、まあ、そこの、ある特定の場所さえ特定できれば使える方法としては、はい、まあ、データの復元ソフトっていうのを使ってみるっていうのも一つの手ですね。
はいはい。
はい。で、まあ、データの復元ソフトに関しては、まあ、おすすめとしては2つほどソフトがあるんで、まあ、ちょっとその紹介をさせていただければなと思います。
はい。
まあ、1個目がですね、高機能なデータ復元ソフトで、EASEUS データリカバリーウィザードフリーというのがありまして、
はい。
で、この、まあ、ソフトですね、こちらのソフトが、まあ、フリーで、まあ、無料版で一旦いけるか試していただいて、
はい。
で、復元できそうであれば有料版を使ってみたいな感じの。
うん。
で、まあ、データの復元を要はしたらいいと。
はいはい。
で、まあ、このソフトを使うか、もう一つのソフトが、4DDIG っていうソフトがありまして、
はい。
まあ、こちらのソフトもおすすめかなと。
うん。
で、まあ、まあ、基本的にこのどちらかで復元していただければなっていうところなんですけど、
はい。
で、まあ、どちらも、まあ、有料版のソフトもあるんで、まあ、無料版で一旦試してみていけそうだったら有料版使ってみたいな感じなんですけど、
うん。
あと、まあ、まあ、ちょっともうちょっと細かい話をすると、パソコン自体で、まあ、要は、まあ、基本的にこう、間違って消してしまったっていう場合とかに関しては、まあ、そういう復元ソフトとかを使うと、ひょっとしたら復元できるかもしれんと、いう感じにはなってきます。ただ、これもですね、注意点としては、あんまりこう、時間が経ちすぎると復元の可能性っていうのがやっぱり落ちてくるんで、
はいはい、
例えば、まあ、1年後とか、2年後とか、3年後になってくると、まあ、データの方はどんどん上書きとか、いろいろな、いろんな作業とかで、まあ、データの方が完全に復元できるわけではないですよね。
はいはい。
復元できるファイルも減ってきます。
うん。
なので、まあ、もしこういう場合に関しては、できる限り、まあ、データ復元ソフトを使う場合は、早めに、使用していただかないと、復元できないというオチになってしまうんで。
なるほど。
はい。
ちょっと今、疑問が出てきたんですけど。
はい、どうぞ。
このご質問されてる方っておそらく今言ったソフトっていうか入れてらっしゃらなかった場合は、
はい、
例えばそのなくしたっていうのが発覚してから今おっしゃったソフトをインストールしても多分遅いんですよね。そこはどうなんですかね。
遅いっていうのはどういうことですか。
復元できないんじゃないかなっていうのをちょっとふと思ったんですけど、要は、
はい、
あらかじめその復元できるアプリなり復元ソフト何かしら入れた状態で、
はい、
ご質問されている状況に陥った場合は、
はい、
復元される可能性はあるけど、
あ、いや違います違います、それ勘違いしますわ。そうじゃなくて、ソフトが最初から入ってなかったとしても、後でその今お伝えしたデータ復元ソフトを インストールしたら復元できる可能性はありますんで、それは勘違いされてますね。
だからそれはできちゃうんです。
できます。だから花から入ってなくてもいけますから別に。
なるほど。
いや、だから復元ソフトっていうんじゃないですか。花から入ってなくても、うん、後付けて入れたインストールしたとしても、それに関しては基本的に、うん、後でインストールしたものであったとしても復元の方はできます、媒体さえあれば。
わかりました。ありがとうございます。
そこは、はい、そこに関しては、あの、誤解のなきようにということで。
疑問が。
はい。
確かね、復元ソフトって初期の頃はなんかそういう制限があったような気がしてて。
あ、まあでもだいぶ進化してますからね、それから。うん、今は別に
そんなに最初に言ってないけど。自体が起こった時点でそのソフトが入ってなかったら、結局その時点で入れても無理っていう、なんかそんな制約がだいぶ前にあった気がしたんで。
あ、
じゃあかなり今のはもう、ことが起こってからそれを入れても大丈夫なようになってるってこと。
あ、もうなってますね。なんで別にそんな気にしなくて大丈夫です。あの、消えたって発覚してからすぐ入れて復元したらやらずなんで。
はいはいはい。
という感じですね。
あとはそうですね、だから削除してしまった、まあ、この方の質問だけだとちょっと状況が分かんないんですけど、例えばファイルをなくしたっていうのが削除ではなくて、どこ行ったか見つからないっていうパターンもあるかなと思うんですよ。
あ、まあ、
その時はやっぱ Windows の検索機能があるんで、
はい、
それを使ってもらって、まあ、ファイル名が分からないとちょっとそれも使えないんですけど、まあ、そういった方法もあるのかなとはちょっと思ったんですね。だからなくしたっていう意味合いがもしかするとファイルはあのどっかにあるんだけどどこ行ったか分かんなくて見つかんないっていうのであれば、まあ、ファイル名完全に覚えてなかったとしてもその一部分でもいいんで覚えてれば、まあ、Windows の検索で10だと、まあ、左下ぐらいにそのレンズのアイコンがあるんでそこをクリックしてもらってその覚えてるファイル名、覚えてる範囲で入れてもらえれば、まあ、もしあればですね、見つかるのかなとは思いますね。
でも一応ここに関してはちょっと補足ですけど、まあ基本的に拡張子っていう形で、.doc とか .docx とか、拡張子、ファイル名がわからん場合は拡張子の検索でも検索が可能なんで。
はいはい。
あの、で、まあ、あの、もうちょっと言うと、あの、ファイルの中身を検索もできるんで、ファイルの中で何を打ったか、うる覚えでもなんかちょっとでも文言とかあれば、それで検索したらヒットするっていう形も取れるので、まあその辺は結構今、あの、いろんなソフトとかも出てきてますんで、意外と結構やれることはありますんで、まあその辺に関してはまたね、細かいとこも含めてまた、あの、教えてほしいってなった場合は、あの、吉田 IT クラブで検索して、あの、問い合わせフォームから質問してもらったらいいかなと思いますけど。
そうですね。もうちょっと状況、はい、こういう状況だっていうので、再度質問してもらえばまたそれに対してお答えするっていう感じでいいかなと思いますね。
はい。
はい。
はい。ということで、回答の方は、以上になります。今日はですね、発達障害です。マイクロソフトのワードで作成した仕事のファイルをなくしてしまいました。仕事でこのファイルを元に編集したいのですが、最初からキーボードを打ち直すのは面倒でやりたくありません。何か違法はないでしょうか？というご質問にお答えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方はぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.